おはようございます。そしてイースターおめでとうございます。イエス様が復活されたことをお祝いする復活祭、今朝はそのイースター礼拝です。初めて教会に来られた皆さんにようこそ、お越しくださいました。また久しぶりに、来られた皆さんも本当にようこそいらっしゃいました。この後礼拝の後には屋上の方で、今日は天気がいいですのでサンドイッチとドリンクを用意してますので、どうぞごゆっくりお過ごしください。さて今朝はイースター礼拝ですので、マルコの福音書からイエス・キリストの復活についてご一緒にしばらく学んでいきたいと思います。マルコの福音書16章をどうぞお開きください。イエス様はおよそ30歳になられた頃、救い主としての公の働きを始められました。時が満ち、神の国が近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと述べ伝えられました。イエス様は権威ある素晴らしい教えをなさり、さまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、多くの悪霊を追い出されました。それによってご自分が神の御子、救い主キリストであることを示されました。しかしその救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちはこの方を妬みました。そしてユダの裏切りによってイエス様はローマ兵に引き渡され、十字架で殺されました。しかし十字架はあらかじめこの天地を作られた誠の神が私たちを罪から救うための方法でした。私たちの罪の身代わりとしてキリストは十字架で死んで復活したと聖書は教えています。このキリストを信じる者は誰でも救われるというのが聖書の良い知らせです。しかしもしキリストが十字架で死んで終わったのなら良い知らせではありません。どんなに素晴らしい教えをしたとしても、もし復活がないのであれば、ただの宗教家の一人でしかありません。私たちはこのように毎週教会に集まっていますが、もしキリストの復活がなかったのであれば教会に来る必要はありません。もし復活が、なければキリストを信じる必要もありません。もし復活がなければキリストの十字架は全く無意味です。もし復活がなければ私たちの罪の許しはありません。もし復活がなければ神の国に、天の国に入れません。皆は罪を持って生まれてきたので、自分の罪の家に永遠の滅び、地獄です。しかし神に感謝ですね。聖書は私たちに良い知らせを伝えています。その良い知らせとは、聖書の示す通りイエス・キリストは私たちのために十字架で死なれ、葬られ、そして聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられました。ですからこのキリストを信じた私たちの罪は許されました。そして生ける望みが与えられました。永遠の命が与えられました。私たちがこのように毎週教会に集まって神を礼拝するのは、キリストがよみがえられたからです。そして今日はそのキリストの復活した日を覚えて、特別にイースター復活をお祝いしているわけです。今朝はそのイエス・キリストの復活について聖書の証言を一緒にしばらく学びたいと思います。16章の一節ご覧いただけますか。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。安息日とは金曜日の日没から土曜日の日没までのことです。安息日にはユダヤ人は律法によって全ての労働が禁じられました。その安息日が終わりました。すなわち土曜日の夕方のことです。でここにあるマグダラのマリア、彼女は以前7つの悪霊に疲れて苦しんでいました。それをイエス様が解放し自由にされた女です。 そしてヤコブの母マリアとサロメとが香料を買いました。彼女たちはイエス様がガリラヤにおられた時からいつも従ってついてきた女性たちでした。イエス様を愛し喜んで仕え身の周りのお世話をしたわけですが、そのイエス様が十字架で死んでしまったわけですよね。イエス様が十字架につけられたのは金曜日のことでした。金曜日の日没から安息日が始まります。労働が禁じられてて、ですから彼女たちは急いで香料を塗って、そして処刑場の近くにある国会議員であったこのアリマタヤのヨセフの裕福な人でしたけれども、彼の墓に葬りました。しかし彼女たちの計算では香料はまだ十分じゃない。まあ女性の優しさですよね。それだけでは十分ではない。それで安息日が終わったので香料を買ったっていう。何のために買ったと書かれてますか？一節にイエスに油を塗るためとあります。当時香料は亡くなった方の体が腐敗するいわゆる匂い消しとして使われました。まあ彼女たちがこの香料を買ったことからイエス・キリストの復活を期待していなかったっていうのがよくわかりますね。2節見ると、そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口から、あの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。週の初めの日とは日曜日のことです。日曜日の早朝です。女たちはイエス様を心から愛していました。まあそれだけに愛する人を失うショックは大きいわけで、心は悲しみでいっぱいでした。何が起こったのか理解できない、困惑し夜も眠れなかったでしょう。そのまま彼女たちも弟子たちもそうでしたけれども、群衆もそうでした。イエス様がそのまま王になってこの世界を治めてくれる、そのように期待してたわけです。その期待がピークに達するわけです。でイエス様が、エルサレムに入場すると、予言の通りにロバの子に乗って入場したわけですけど、すると群衆がこぞってホサナ、主の御名によって来られる方に、そのように群衆がイエス様を歓迎するわけです。で彼女たちもその渦の中で、喜びがピークに達するわけですけど、そのイエス様が妬みによって殺されたわけで、自分たちの期待することとは全く逆のことが起こったわけです。しかしその安息日が終わり、彼女たちはイエス様の体に香料をもっと塗りたい、そのように思ってその香料を買って、日曜日の朝早く墓に着いたということ。聖書は福音書が4つあります。イエス・キリストの生涯のことが書かれています。で4つの福音書、まあ角度、違う角度から細かく書かれてますので、この十字架と復活のシーンもそれぞれの著者が聖霊によって動かされて書いたわけですけど、この細かくあちこちから見るとそのシーンがよく理解できますので、どうぞ後で読み比べてみてください。例えばヨハネの20章の一節には、このマグダラのマリアは朝早く暗いうちに墓に来たと書かれています。おそらく女たちは一緒に家から出たと思うんですね。でもこのマグダラのマリアだけ本当に自分苦しかった、その苦しい状況から救われたわけですね。彼女はイエス様を愛していて、そのイエス様が殺されてしまうわけで、もう誰よりも早くイエス様のところに行きたい、もう自然な反応です。彼女は急いで一緒に出たわけですけど、一人だけ途中で急いで先に墓にどうやら着いたようですね。ところが彼女が墓に着くと、墓から石が取り除けられているのを見て、彼女驚いて急いで、ヨハネとペテロのところに行って、誰かが墓から主を取っていきましたと言ったとヨハネの20章には書かれています。実際当時墓泥棒がいたわけですね。で特に金持ちのお墓は狙われたわけで、この有馬谷の人は金持ちでしたから、新しい墓でした。 で遺留品が盗まれることも少なくなかったわけで、うん、それで彼女はイエス様の体が誰かに盗まれた、そのように思って弟子たちに報告したようです。でそのペテロとヨハネも走ってきて、確かに墓が空っぽであったことを確認しました。そしてここの記事になりますね。他の女たちも日が昇った時と書かれている通りに時間差があるわけです。朝早く暗いうちにマリアは先に着いて、そして日が昇った時に時間を少し置いて女たちが、他の女たちが墓に着いたわけですね。で彼女たちがイエス様の復活を期待していなかったことは会話を聞けばこれも明らかです。なんて言ってるんですか。ここで墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていたと書かれています。女たちも弟子たちも誰一人イエス様がよみがえるなんてことは信じていませんでした。彼女たちはイエス様を失ったショックで失望と困惑を覚えながら墓に着きました。ところが何が起こるんですか。4節見ると、ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあった。女たちは金曜日に墓の入り口に大きな石が置かれるのを見ました。この16章のすぐ前の15章の46節にこう書かれてますね。そこでヨセフは、このアリマテのヨセフのことです。天布を買いイエスを取り下ろして、その天布を包み岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいた。47節にはマグダラのマリアとヨセフとマリアとはイエスの納められるところをよく見ていたってあります。イエスの納められているところをよく見ていたって、どこに納められているのか彼女たちはよく見たわけで、ですから朝早く墓に向かうわけですけど、あの石を、あの大きな石を転がしてくれる人は私たち女性でも無理だ、誰かいるかな、そのように皆で話し合いながら墓に向かったっていう。ところがその墓に着くとその石が転がされていました。一体誰が墓を転がしたんでしょうか。マタイの28章の2節には大きな地震が起こり御使いが石を転がしたと書かれています。神の御使いはイエス・キリストを墓から出すために石を転がしたわけではありません。イエス・キリストは石を転がしてもらう必要はありませんでした。というのは他の福音書を見るとイエス・キリストをよみがえったと弟子たちのところに現れるとき、壁を通って入られることのできる新しい体を持ってよみがえったと聖書は証言しているわけです。人間の常識では考えられない、神でしかできない、そのような新しい体でイエス・キリストはよみがえったわけで、ですからわざわざ石を転がしてもらう必要はなかったわけですね。ところがその石が転がされていたわけなんです。それは女たちが空っぽの墓を見るためでした。五節ご覧ください。それで墓の中に入ったところ真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。ご一緒に鍵括弧を読みたいと思います、はい、驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。女たちが墓の中に入ったところ、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えました。ここの青年とは神の御使いのことです。他の福音書では2人いたようですが、このマルコは話をしたその1人の御使いにを強調して書いているようです。女たちは御使いを見て驚きました。まあ、当然な反応です。すると御使いは言いました。驚いてはいけません。驚いた彼女たちに驚いてはいけません。 あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。驚くべき証言を神の御使いは告げました。ルカの福音書の24章の5節には、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか、なぜ生きている方を死人の中で探すのですか、ここにはおられません、よみがえられたのですと言ったと書かれています。そしてイエス様がよみがえられたことを確かめさせるために言いました。ご覧なさい、見てごらん、ここがあの方の納められていたところですと。イエス様がそこに納められていたはずですが、その納められていたはずのイエス様の体がありませんでした。墓は空っぽでした。空っぽの墓はイエス・キリストがよみがえられた物的な証拠です。そして聖書は物的な証拠だけではなく、神の御使いの証言がありました。御使いはこう証言しました。あの方はよみがえられました。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ですから7節、言ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと言いなさい。御使いはイエス様はよみがえられたと証言しました。天からの証言です。神の証言です。ここにはおられません。ですから何て言うんですか、行ってと言いました。行きなさい。どこに行くんですか。弟子たちのところに行きなさい。そして特にここでペテロというふうに強調しています。ペテロのことを覚えてますね。先週もお話しました。イエス様が十字架にかかる前の晩、弟子たちに言われました。あなた方は皆つまずきます、私が羊飼いを打つすると羊は散り散りになると書いてありますから。イエス様が捕らえられて十字架につけられることをイエス様はあらかじめ知っておられて、そのことを言われました。そして弟子たちがつまずくことをイエス様は言われました。いや、逃げ去ることを言われました。実際彼らは逃げました。しかしイエス様は続けてこう言われました。私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。イエス様は前もって十字架のこと、そしてその後によみがえること、さらにあなた方より先にガリラヤへ行くと弟子たちに伝えました。するとペテロは何と言いました。彼は答えというわけですね。たとえ全部のものがつまずいたとしても、イエス様が皆つまずくと言ったら、彼はいや、イエス様、たとえ全部のものがつまずいたとしても私は決してつまずきません。彼は自分に自信のある人でした。海の男でした。今まで自分の力で全部やってきました。でイエス様に選ばれて、イエス様の一番弟子でした。彼は心からイエス様を愛し、3年半ずっと全てを捨て従ってきて、私は大丈夫、他の人がどうであれ私は最後まで従います、頼もしいですけど、しかしイエス様は彼に言われました。あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。それでもペテロは力を込めて言い張りました。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。彼の本心だったでしょう。心からそう決めていたでしょう。しかし人は弱いものですよね。いざとなったら どうすることもできないことがあるわけです。私たちもすでに結果をしている通りに、ペテロは女の子に、あなたもイエス様と一緒だったでしょうと言われると、いや私その人知らないよ。いやあなた一緒でしたね。うん、知らない知らない。一緒でしたよね。最後は呪いをかけて、私は決してその人を知らないと三度彼はイエス様を拒んだわけです。するとすぐ鶏が鳴いてイエス様のあの言葉を彼は思い起こして激しく泣きました。ペテロは心からイエス様を愛していました。命を懸けて従いたいと思っていました。それだけにそのイエス様を裏切ったショックは誰よりも大きかったと思うんですよね。イエス様の死を一番悲しみ、自分の弱さを思い知らされ一番落ち込んだのはペテロでした。しかしイエス様はあらかじめそのこともすべて知っておられまして、ですから御使いはここでそのペテロに伝えるように女たちに言うわけですね。イエスはあなた方より先にガリラへ行きます。前に言われた通りそこでお会いできます。ペテロはイエス様を捨てましたが、イエス様は決して彼を見捨てることはありませんでした。彼の弱さを理解し、この後ガリラ屋で彼に出会い、現れてくださり、そしてペテロの信仰を回復させることがヨハネの21章には書かれています。最後に8節一緒に朗読したいと思います。8節ご一緒にどうぞ、はい、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり降り上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。女たちは驚きを隠せませんでした。あまりの驚きに墓を出てそこから逃げ去ったと書かれています。すっかり降り上がって気も転倒しました。そして誰にも何も言えませんでした。おそらくあまりの驚きで帰り道互いに一言も言わずに会話ができなかったのだと思います。女たちが復活を期待していなかったこと、またまだ信じないでいたことがよくわかります。墓は空っぽでした。神の御使いの証言も聞きました。しかし死人の中からどうですか皆さん、蘇るってありえますか。医学的には蘇生はありますね。でもイエス・キリストは一時的に蘇生したわけではありません。新しい体を持って復活されました。それによって神の御子であることを証明しました。そしてそれが私たちへの大きな大きな希望となるんです。でもとても信じられないことです。驚くべきことです。ですからある人たちは、いや女たちは空っぽの箱だって言うけど、さ違う墓に行ったんじゃないか、そのように考えます。しかし女たちはイエス様の死を最後まで見届けました。そして先ほど15章の最後見たように墓に葬られるところまで見届けたわけです。イエスの納められるところをよく見ていたと15章の40何節に注意深く書かれています。彼女たちは確かにイエス様の納められた墓に行きました。しかし墓は空っぽでした。またある人たちは弟子たちが盗んだんじゃないか、そのように考える人たちがいます。しかし弟子たちはどうでした。彼らはイエス様が捕らえられるとすぐに逃げて、今度は自分たちも捕らえられて殺されるのではないかと恐れて部屋に閉じこもっていたわけです。しかも墓の前にはユダヤ人たちの要求でローマ兵たちが墓の番をしていました。彼らはイエス様を十字架につけた翌日 ローマ総督ピラトのところに集まっているわけですね。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、イエス様のことです。あれがまだ生きていた時、あれ騙す男なんですけど、まだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言った、そのことを思い出しました。彼らは思い出したわけです。弟子たちはみんな忘れてましたけれども、十字架につけた彼らは思い出すわけですね。あのように言ってた。それでローマ総督のところに行ってそのことを伝えて、ですから3日目まで墓の番をするようにどうぞ兵隊たちに命じてください。そうでないと弟子たちがやってきて、あのイエスを盗み出して死人の中からよみがえった、そのように民衆に言うかもしれません。そうなると前の惑わしよりもこの惑わしの方がもっとひどいことになりますって。ピラトはそのユダヤ人たち指導者の要求を許可し、墓に封印をしてローマ兵たちを墓の番号させました。ところが大きな地震が起こり、主の御使いが現れました。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり死ぬのようになったと聖書は書いてます。そして起こったことの全部を祭司長たちに報告したことがマタイの28章の11節から15節に書かれてますけども、祭司長たちはどうするんですか。その報告を聞いてこの兵隊たちに金をあげてですね、私たちが寝てる間に弟子たちがやってきて盗んでいった、そのように言うんだ、そのように金で買収したことが書かれています。このように弟子たちが盗んだのではありませんでした。さらにある人たちはこう考えます。いや、キリストは死んだって言うけど本当は死んだんじゃないんだろう、あ、気を失っていただけだ、墓に納められたと息を吹き返して、俺は生き返るって言ったから頑張って生き返って、そして血まみれになってあの大きな石ころを転がしてロマイたちを蹴散らして逃げていった、そういうこと可能なんでしょうか。全く無理ですよね。聖書はマルコの15章の44節の45節には、そのローマ兵の100人隊長は十字架にイエスキリストをつけた後死を確認したって書かれています。死を確かに確認するわけです。そしてヨハネの19章の32節34節には、すでに死んでいたので足を折らずに脇腹を槍で突き刺したと書かれています。このようにイエス・キリストは十字架の上で完全に死なれました。そして墓に葬られました。しかしその墓はどうでした？空っぽだったんです。兵士たちが盗んだでも盗んだのではありません。女たちが盗んだのでもありません。弟子たちが盗んだのでもありません。イエス・キリストの体はどこに行ったんですか。神の御使いの証言した通り、あの方はよみがえられました。ここにはおられません。復活されたイエス様は、この後すぐに天には帰らずに、40日の間、確かにご自分が生きておられることを、幻ではないことを、多くの人に現れてそのことを明かしされました。まずイエス様が復活されてご自分を表したのはマグダラのマリアに対してでした。そしてここに来た他の女たち、彼女たちが墓から弟子たちのところに伝えに行く途中に彼女たちに会って、おはよう、非常に自然な会話ですけど、イエス様おはようって言った。でさらにその後一番弟子のペテロの個人的に現れます。でそれからその日の午後エマオの村に向かう二人の弟子に現れ、その夕方トマス以外の弟子たちが集まっているところに現れ、 またその翌週には今度はトマスもいるところで弟子たちに現れます。それからガリラヤで7人の弟子たちに現れ、さらに500人以上の弟子たちに同時に現れます。このように復活したイエス・キリストを目撃した多くの証人がいます。彼らはイエス様に触れ、会話をし、食事を共にしました。幻でよみがえったのではなく、新しい体を持ってイエス・キリストはよみがえられました。それは私たちにもこの復活の体が与えられる希望を神は約束なさるためなんです。私たちは当たり前のことですけど、肉体を持って誕生しました。でもこの肉体もいつまでも続くものではありません。気づいたら今の年になってます。気持ちはまだ20代前半ですけど、体はかなりガタをくるわけで、みんなそうですね、朽ちていくわけですね。やがて朽ち果てます。健康で90年100年です。しかしキリストを信じた者には復活の体が与えられます。それは死なない体です。私たちは自分の意思で生まれてきたわけではありません。親がいます。親に本当感謝ですね。今日も私の両親が来てくれてます。家内の方も母親も来てくれてます。信仰も持って私たちの教会10年、6月で10年になりますけれども、最初那覇のジャスコのそばの事務所を借りて8名からスタートした教会でした。最初の礼拝に来てくれたのがうちの両親と母でした。で、信仰も前から持って告白はしているわけですけど、まあ、神様の良い時に洗礼式をと思って本人たちにこの間確認したところ、まあ、前から受けたいとは言ってたんですけど、そろそろいいかな、神様の時かなと思って、イースターの日にどうですかっていう信仰確認をしたら、はっきりと自分たちも受けますって言って、今日洗礼式をこの後授けるわけですけれども、親がいて私たちは誕生するわけです。自分の意思ではありません。感謝ですね、命があるっていうこと。でもその命はいつまでも続くわけではありません。90年です。うちの父も89で、洗礼を受けてよかったな、感謝だな、まあ、元気で100歳までですよね。肉体は終わるわけですけど、聖書の希望は私たちはそのまま消えてなくなるのではなく、永遠の命があるということ。この地上に生まれる時に私たちは体を持って生まれてきましたけれども、神が与えた命です。人は作れません。永遠の命誰も作れません。金で買えません。神が与える命です。神は私たちに永遠の命を与えるために一人子を使わしました。神の一人子が人となって来られました。そして十字架で私たちの罪のために死んで復活されました。肉体を持ってイエス・キリストは復活されたわけです。何のためですか？私たちもこの肉体がいつか終わるわけですけれども、終わった時に神が与える新しい命、永遠の命、キリストを信じた時にすでに与えられたわけで、この肉体が終わる時に肉体を持って私たちもキリストがよみがえったようによみがえる希望を与えるためなんです。イエス様はそのために肉体を持ってよみがえりました。そして弟子たちの見ている間に天に昇って行かれました。イエス様に出会った者は皆悲しみが喜びに変えられ、 人生が変えられました。彼らを約束の聖霊が下った時、力を受けてこの福音を述べ伝えました。激しい迫害に遭いました。それでも彼らは命を捨ててまでも福音を述べ伝えました。なぜそこまでできたんですか。聖書の示す通りに、キリストは死人の中からよみがえられたから。このキリストを信じる者は誰でも救われます。あなたも救われます。あなたも変えられます。人生が新しく変えられます。ローマの4章25節にこう書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。キリストは私たちの罪のために十字架で死なれました。葬られました。完全に死んだということ。そしてよみがえりました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。神の前に義と認められる、すなわち正しい人と認められます。すべての罪が許されます。神の国、天国に入れます。ただキリストイエスを信じることなんです。自分の罪のためにキリストが死んだことをよみがえったこと、そのことを信じる者は誰でも救われる。これがすべての人に述べ伝えている良い知らせなんです。神様からのプレゼントです。プレゼントは感謝して受けるものなんです。何かをしなければならないってことはありません。プレゼントは相手の行為なんですね。神様の行為であって、私たちにそのプレゼントを神様はしてくださいました。あなたはどうでしょうか。神様の与えられた救いのプレゼントを受け取ったでしょうか。いつか機会があればそのように言わないでください。いつかがあるかどうかは私たち誰も分かりません。今しか私たちは生きることはできません。今生かされているわけですね。聞いたその時が救いの時です。聖書は今は恵みの時、救いの日ですと書かれています。どうぞまだ信じてない方、今日があなたの救いの日です。イエスキリストを信じてください。そうすればあなたも救われます。そしてすでに信じた皆さん、救われていることを神に感謝しましょう。イエスキリストは死人の中よりよみがえられました。聖書の示す通りに墓は空っぽでした。イエス・キリストは死の壁を打ち破られた方です。そして肉体を持ってよみがえられたように、私たちにも復活の体が与えられます。この方が再び戻ってこられるとき、一瞬に私たちは死と同じ姿に変えられます。その恵みをひたすら待ち望んで、主に信頼して歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、この方はよみがえられました。ここにはおられません。驚くべき御使いの証言によって、女たちに初めにこの良い知らせが伝えられたこと、弱い人たちに、苦しんでいる人たちに、良い知らせは先に伝えられるべきです。あなたの良い知らせがそのように伝えられて、そして弟子たちは力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで、そして2000年経った私たちにもこの良い知らせが伝えられて、私たちもイエス・キリストを信じて救われたことをありがとうございます。どうぞまだの方がいましたら、今日この日にイエス・キリストを信じて幸いな人生を歩むことができますように。神様の豊かな憐れみ、祝福、恵み、救いをお与えくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。